Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月20日になりました、
はい、
サウンド版半径500メートルという番組でございますけれどもね、うん、実はこれは半径500メートルというフリーマガジンが番組の柱になっております、
はい、
そして炎上さんはそのフリーマガジンの編集長さん。
そうです。
ちょっと簡単に半径500メートルどんなフリーマガジンか教えてください。
はい、これは京都にあるたくさんのバス停から一つ選びまして、うん、そのバス停を中心に半径500メートルを歩いて、
うん、
でこの人は本当に変わった価値観の人やな、素晴らしいな、幸せそうっていう人を見つけて取材している本です、
はい、もうね、300回以上続いているこの番組
で
毎回毎回この説明をこんなに一生懸命説明できてしまうということでございますけれども、はい、この炎上さんがですね、
うん、
あまりに一生懸命出しているフリーマガジン面白いので、
はい、
もしかしたらラジオでこぼれ話してもらうのもいいんじゃないか、
うんうん、
そういうことで始まったのがこの番組なんですが、
はい、
実はもう一つ出しているフリーマガジンがありまして、
はい、
これおっちゃんとおばちゃん。
そうなんです。
これどんな、
これはね、あの半径を作っている時に派生してできたような本なんですけど、はいはいはい、まあ、誰しもおっちゃんとおばちゃんという年齢になるんですね、
うんうんうん、
でその時に本当に仕事が充実してて面白いなっていう人結構いらっしゃって、
はいはい、
まあ、そういう人にね、どうしたらそういう風になれたのかみたいなことを紆余曲折をお聞きしているような本なんですね。
なるほど。
なのでこれからこうそういう自分がこう何十年かがおっちゃんとおばちゃんになる、その時にこんな人がいるんだってことを知ってほしい方、だから学生さんとか、
はいはい、
これから人生を決めるみたいな方に読んでほしいと思って一応作ってますね。なるほど、
はい、若い人向け。
そうですね、
若い人向けの本なのにおっちゃんとおばちゃん。
そうなんです。企業の方とタッグを組んで作ってます。
そうだね、
はい、
でまあ、そのおっちゃんとおばちゃんきっかけで、
うん、
あのいろんな企業同士の出会いもあれば、
うん、
若者が仕事のイメージを持ったりっていうことがあって、うんうん、最近ではリアルイベントも結構やったりするということが起こってましてですね、
はい、
あ、これもラジオで紹介していこうよということになってて、
はい、
まあ、基本は記事の紹介、記事のこぼれ話というのがこのラジオなんですけれども、うん、最近ではですね、
うん、
リアルにおっちゃんとおばちゃんの場合は来ていただいたり、
そうなんですよ、
あるいはおっちゃんとおばちゃんを作っている炎上さんのところのスタッフ、うん、の人に話を聞くみたいなことをやっていたらですね、
はい、うん、
なんと、
うん、
その来ていただいたスタッフにいっぱいお便りが。
そうなんです。
ちょっと一個紹介してくださいよ。
はい、岡山の鴨志田さん、ありがとうございま す。原田さん、真子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
遅ればせながら300回到達の、放送分をポッドキャストで拝聴しました。
ありがとうございます。
そして記念すべき300回のゲストがなんと田代佳代さんとは。田代さんにはここ数年ずっとお世話になっておりまして、今年の初めにおすすめのお花見情報まで教えていただきました。きっとこう送ったりするときにかよちゃんがなんかやり取りしたんでしょうね
そうやな。
田代さんはバイトリーダーなんですね。会社を支える大切な広報支援をされているのですね。どこの組織でも同じですが、優秀なスタッフがいないと円滑には動けません。編集部の皆さんが思う存分紙面に集中できるのは田代さんのおかげなんですね。ありがとうございます。
すごいね。
いやでも本当にそうなんです。
これ田代佳代さん、
うん、
結構な反響でこっちも来てます。
はい、
高川さん、
はい、
放送のバイトリーダーの佳代ちゃんの思いを聞いてて、
うん、
ちょっと胸が熱くなりました。
ありがとうございます。
決められたことに、
うん、
決められたとこに発想するだけやんって簡単に思われがちな仕事に対しての情熱が熱いというか、
うん、
素敵すぎました。
うわ、
不得意なんで一生懸命やってるだけですとか、
うん、
大好きなみんなが気持ちよく働けるようにとか、
うん、
うちにもそんなスタッフいないかなと羨ましく聞いていました、
うん、
っていうのをいただいてますけど、
ほんまにちょっとねやっぱり目頭熱くなるよねかよちゃんのほんまに、
というわけでございまして、
はい、
まあ、時々スタッフの人にも来ていただいて話を聞くというのもいいのではないかという感じになっておりましてですね、
はい、
そんな感じでこぼれ話あるいはスタッフの話なんかを聞きながら、
はい、
フリーマガジン2つを柱にしてお送りしているラジオ番組でございます、
はい、
私はサウンドロゴクリエイター、
うん、
このラジオを聞いていただいたらもう本当に何やってるか分かっていただけると思いますけれども、
はい、
まあ、音楽をやっている人間でございます、
はい、
そんな2人でお送りするこの番組なんですが、皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に今紹介したフリーマガジン半径 500m おっちゃんとばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい、今プレゼントには私たち2人のサインがついているという感じになっております、はい、ぜひ、プレゼント希望と書いてお便り送ってください。プレゼント希望の方は住所お名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
そしてプレゼント希望じゃない人も、うん、もうバンバンね、
はい、
なんかいろんな感想とか今みたいな感じで送っていただけると嬉しいです。
はい、
もう一度メールアドレス教えてください、
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m この番組は藤高コーポレーション宝月工業トヨタカローラ京都東和サンパック京漬物森福井製作所サイト特発産業製作所焼肉文庫ブーブーパークアンバン和衣庵日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくりお客様の欲しいを届けるカンパニー喜びを共にトータルソリューション藤高コーポレーション藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットブルーマーかかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ歯磨きみたいに足磨き3パックの
から始まる森の漬物素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物京都で漬ける今日漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新子編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ毎回毎回半径 500m のバックナンバーの中から、
うん、
一つ記事を紹介していただいているわけなんですけれども、うんうん、その記事は基本的にはどこかのバス停がきっかけ
で、
生まれたということでね、
はい、
バス停を教えせずに最後にご紹介する、
うん、
ということで皆さんにはバス停を空想しながら聞いていただくっていうのがいいんじゃないかということが、まあ、最初コンセプトだったんですけど、
そうなんです。
最近ではですね、
うん、
バス停のクイズの場合もあれば、うん、お店の名前クイズの時もあるというふうに、
うん、
冒頭のクイズは炎上さんにお任せしております。
そうなんです。
今日はどんなクイズ、
原田さん、どっちがいいですか。
何がですか。
バス停のクイズか、
はい、
お店の名前か。今日どっちでも行けます。
どっちでも行ける、
うん、
これどっちも行くっていうのもいいですよ。
どっちも行きますか。
どっちも行くっていうのもいいですよね。
どっちも行きましょうか。じゃあ
たまには
わかりました、はい、じゃあどっちも行きましょう。
わかりました
。まずバス停です。
バス停当てクイズのためのヒント、
はい、
はい、
これはですね、
うん、
上賀茂なんですね。まず
上賀茂、
はい、上賀茂で丸々町なんですね。
上賀茂の〇〇町、
はい、その〇〇に入るのはヒント、車に関係あります。
車に関係のある漢字、
漢字です
が2文字、
2文字です。もう言いません。はい、以上です。もうかなり大出血サービスですこれは。はい、そして、
うん、上賀茂のあたりのバス停ね。
そうです、
はいはいはい、
そして、
う
ん、これ洋食屋さんなんです。
今日はは
い、
うん、
でキッチン、
うん、
ほにゃらら、
あ、
ほんで、
うん、
もう原田さんは答えなくていいんですよ。知ってるから。
なんでやねん。
もう原田さん抜きでリスナーの皆さんにこれは出してます。
おう、なん
でや。ほにゃららのところにはね、まあキッチンっていうだからからにはお台所とかによくある、
あ、なるほど、
ものの名前がそこに入るんですね。
はいはいはい。
例えばキッチンしゃもじとかね。 わかりますか？
わかります。だから台所にありそうなもので、喫茶店とか洋食屋さんみたいなね、うんうん、ことですか？
そうです
。洋食屋さんの名前に良さそうなものを考えてみる。
そうです。
なるほど。
そういうことです。はい、以上です。2つ出しました。
わかりました。まずは、はい、だからみんなは店の名前も考えつつ、うんうん、バス停のもう名前も考えていただ
く。そういうことです。
今日はもういいよ。
いいでしょ
う。クイズ盛りだくさん。
盛りだくさんで、はい、はい、いきます。
はい。
はい、そこの、うん、あのまあ洋食屋さんなんですけど、
はいはい、洋食屋さん。
まあお昼に開店するんですよ。ランチタイムがやってはるからね。ランチとディナーと両方やってはるんだけど、うん、そのランチの開店の時に。うん、もうね開店と同時にあれ40席ぐらいあるかな、まずざっと埋まるんです。もうね
満席、急に
もう満席です、はい、もう私ももうここのランチが食べたいからね、うんうん、11時半オープンなんですけど、その時にもうガレージがねその門の前にあるんですよ、まあ、ガレージにも車止めるんです、
はいはい、
でみんなもうガレージにジャンジャンジャンジャンって並び出すんです。
車がね、
車がで11時もう過ぎぐらいから待ってるんですよね。で11時半になりつつあったらみんな車から出て門の前にもうちょっとだけ並び出すんですよ。
なるほど。
そしてカランカランカランって開いた時にザーって張るじゃないですか、うん、まずでそれ以外もブワー来るんですよ、うん、もうだいたい10分ぐらいの間にまずもう
1回目が
満席になる。ただただですよ、キッチンにいるのは一人なんです。この40人分作らなあかんのに、うん、一人なんですよ。で、あのお運びさんはいらっしゃいますよ、
はいはい、
でも一人で、あのもう眼光の鋭いおじいさんが一人でいらっしゃいます、
うん、
もうハンバーグからエビフライからビフカツからチキンカツからまあ美味しくて、
うん、
で毎日同じものを頼む人もいるそうなんですよ。
あ、なるほど。毎日もう決めてな、
うん、でもうね期間でももう作っといてもいいと思うんですよ。
援助進行的には
もうなんかもう分かってるやんと、まあ、みんな、まあね、うん、でももう注文聞いてからしか嫌なんですね。パン粉つけたりするのも絶対に嫌なんです。もう絶対に嫌なんて。
パン粉から
パン粉つけたりもう切ってパン粉つける、うん、もうサラダ盛り付ける全部一人でないと嫌なんですよ。でもなんていうかな、お味噌汁がつくんですけど、うん、お味噌汁の赤味噌溶くの もう自分でやらない嫌やっていうね。でも忙しいしみんな人気やし美味しいからみんな来るから人をね補佐で入れてくださいと、まあ、うん、いうことも言うけど嫌なんですよ。でも最近はなんかマッシュポテトのマッシュを頼めるようになりましたとか言っては自慢げに、いやいやいやいや、それ人に
最近僕マッシュは手を離したんで、
そうそう、そんなんねやってもらえばいいじゃないですか。
いやだけどさ、
うん、
つまりこれは、うん、満席になった後めっちゃ待つってこと？
はい。でもうねちょっとねみんな不機嫌になるのも見えてるんですよ
ぐらいの待ち
だ。もう待ちなんです。でもだって手作りですずっと。でもあまりに美味しくてリーズナブルやからみんな結局ニコニコ顔で帰っていくんです。最後
食べた後
な、あんなちょっともうムカムカしてる顔にみんななってたのに、
さすがに遅すぎひんか、
うん、とかもう文句ばっかりみんな言い出すし、人の昼休みなんやと思てんやとか、
はいはいはい、
もうざわざわざわざってなり出すんですけど結局ほんまに、いやいや大概よねって最初入った時はちょっとにこやかなんですよ、うん、言うてもね
人気なんやな言
うて、そうそうそう、うん、人気なんやなとか美味しいもんなこことか、うん、2回目のリピの人もいるからね、
う
ん、
そ
でも食べてたら、あ、食べる前ではもうだんだんだんだんだんさすがに遅いやろとかになったり、え、これにしひんかったらよかったってこととか、もう口々に不満が、いろいろ、ね、
なるほど。
でももうほんでもうマックス不満の時に入って持ってきはるやつがもうすごい、もう見た目がもうはあ美味しそうってなるんでしょうね。
なるほどな、うん、だ忘れんやな、
忘れん、
待ってたこと、
美味しくてもう、だからもう
また行って腹立つ、
ね、また行って腹立つ、もうそれの繰り返しです。
なるほど、なるほど、
もうすごいですよね、変わってる。いやほんまにほんまに、
キッチン何かっていうね、
うん、そうそうそう、これはもうねご存知だから言いますね私が、答えはキッチンポットです。
なんで俺が言ったらあかんねんっていう、
ポットです。ポットです。27歳に独立してやってからね、立命館大学卒業して、はい、それからずっとやってあります。おじいさん
可愛らしい、あのポットのデザインでね、
うん、そうそうそう、素敵な店です。素敵な、
で結構ロックな感じなんですよ、眼光鋭いって言っても、
もうすごいの、もう、ね、かっこいい、
かっこいい
男前のおじいさんがやってはります。
わかりました、
頑固な、はい、
キッチンポットなんですけれども、はい、これ
うん、
バス停なんですけどね、
はいはい、
車の2文字、
はい、そう 分からへんでしょうね。
なんとか町な。
はい、言いますね。
じゃあちょっと待って、考えさせてよ。
もう分かります？
いや分からへんもん。
これ結構難しいですね。
車に関係してるっていうのもうちょっとだけ、うん、踏み込んでもらってもいい？
いやです。
なんで
もうこれでは言いません。
なんでやねん。もうだってこれ答え言うときや。
答え言います。答えは、うん、神がもう豊田町。
豊田、
そう、
豊田、
豊田と、そう、これは分からへんかったと思うんです、みんな。
これ良くないんちゃう。
なんでなんか車とか、ちょっと難しいことも
俺飛びなんかドアとかさ、タイヤとか
肝心じゃないじゃないですか、そんなん。
そうそう、だから肝心ならへん
な。分かる人は分かります。分かった人おられますでしょうか、リスナーさんで。
神がもう豊田町ね。
はい、
今分かりました。まあもうこれもう皆さんほんまあのクイズに関する不満はぜひ送ってください。もう本当にここでメールアドレス言いたいぐらいでございますけれどもね、はい。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス神賀茂豊田町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、うん、まあ、洋食っていうことでね、
はい、
ちょっとエビフライの歌にしました、うん、バンバンバザールでフライデーナイトエビフライ。
本当はここでジャスラックトークの名曲が流れてるんだよ。
結構ジャズっぽいというか、うん、ブラスバンドっぽい、
ね、ブラスバンドっぽい、
面白い感じですね。楽しい感じの曲でした、うんうん、お送りしたのはバンバンバザールでフライデーナイトエビフライでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから、聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽聞こう。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、もうね、もうすぐ音源でも出さはるんでしょ、なんか。
ですか、
ね、あの新しい曲いっぱい、あの音源にせずにあるから、それを出していくっていう噂は聞いてます
よ。ありがとうございます、ね、そうね、
だから今はまだ出てないから、うん、やっぱ過去の中でいろいろと流していこうっていう
向こうのコーナーではね、原田博之のも
う、そうなんです、
たくさんのレコーディングされた曲の中で、ね、
そうなんです。あのリスナーの皆さんの中に原田さんのライブにお越しになってくださる方すごく多いじゃないですか。
ありがとうございます。
なんかファンの皆さんも聞いてくださってるし、うんうん、そしたらこう原田博之の曲ってこんなんみたいなの一つのジャンルとして、
はいはい、
なんかコール&レスポンスみたいなってあるじゃないですか。本当にたくさんありますよね。ノーレインノーレインボーとか、ね、晴れ晴れとか、はいはいはい、ね、寂しいですとか、はいはい、いっぱいある中で、うん、なんか原田博之らしい曲って言ったら一つやっぱりこのお仕事お仕事っていう曲がね、
これも古い曲よ。
これやっぱ一時やっぱずっとこれ人気で、あのライブのためにしてたりしてたんですか。
そうですね、そうね、30代の前半は。
あ、30代前半なんや。
スタメンだったですね。
あ、そうですか、はい、そういうなんか何十代の時何歳の時みたいな時によく歌ってた曲みたいなのがこうあってね。
そうです、あのだからアルバムを出すっていうのは、
うん、
その時のスタメンを出すみたいなとこがあるので。
そうですよね、だから今のスタメンのアルバムがないんですよね。だからさ、原田さん、そうなんですよ皆さん。
これ何
だから
公開で俺責められてる。
違う、もうすぐだから出んやろなって思ってますよ。
そうですか、うん、頑張ります
ね皆さん、はい、楽しみです、
はいはい、
本当に。
そうそう、だからお仕事は、うん、セカンドとサードの両方に入って、そのセカンドアルバムはレコーディング、うん、あのスタジオレコーディング、
うん、
でサードアルバムライブ版やったので、
あ
だからもう後半の、はい、もう一番盛り上がってるところに、うん、入ってくる。
なるほど。いや皆さん YouTube とかでも、はいはい、あのググルとお仕事お仕事原田裕之って入れると、はい、あの当時 の, あのライブ映像が見られます。みんなちょっと見てみてください。これもすごく良くてね、まあ、素敵な感じ。
ありがとうございます。喋ってるっていうね
歌わずにね、いっぱいね、やっぱこうありますよね、そういうあの曲が何曲かね。
俺が、
うん、
そうや
ね、なんかみんなと
こっからコール&レスポンスやでっていう説明を、うんうんうん、イントロが始まってからするっていう、
うん、
これはあの致し方なくやってる部分もあんねんけど、
うんうん、
意外と難しい、
うん、やろうね。なんかこう乗せながらすごく感じよく当て込んでいくから、
もう必死で喋ってるから、
うん、あれもいいですよね。
ほんまですか。まあ、うん、ライブの醍醐味ですけど
ね。そうですね、はいはい、なんか盛り上がっていくみたいな感じで。
いやまあそのなんていうか、僕やっぱコロナで、
うんうんうん、
そのコール&レスポンス禁止になったじゃないですか、
うんうん、そうそうそう、う
ん、でなんか自分のライブスタイルみたいなのの一個ものすごく確実にあったものだったので、
うん、
ものすごくそのコール&レスポンスしないライブ、うん、手拍子をしないライブ、
うん、
静かに聞くライブみたいなとこから始めたので、うん、1年半ぐらい休んだ後に、
うん、
最近ちょっと帰ってきてるなっていうのが、
だんだんまたちょっと出てくるんじゃないですか。じゃあ
そうやな、そういう曲もまた書いてもいいかもしれないです ね,
そ, うですね。それも楽しみです。
ありがとうございます、
はい、じゃあ今日は、
はい、
この、往年の原田裕之のスタメンだった曲を流したいと思います、
はい
はい、原田裕之でお仕事お仕事。
手も疲れてきたことでしょうか。もう一度行こうか。もう一度行こうか。
おい、
それでは手に加えて声もいただきましょう。
耐えて耐えて耐え抜いて終わらない仕事に追われて、
微妙に手拍子が歪むところが、どこへ行くのだろう、何があるのだろうでございます。どこへ行くのだろう、何があるのだろうでございます。原田入ります。
耐えて耐えて耐え抜いて終わらない仕事に追われて、酔って眠って朝が来て一週間が一日で、胃が痛くなってもそこにいたくなくても、仕事だからって笑顔さえ見せてる。頭痛くなってもあまり好きじゃなくても、仕事ならしょうがない。耐えて耐え抜いて企業戦士は今日も行く、
あかんあかん、ボッとしてたあかん、ボッとしてあかんよ、出番モンストあるよ。
耐えて耐えて耐え抜いて企業戦士は今日も行く、相手騙して転がして連戦連勝負け知らず、どこへ行くのだろう、何があるのだろう、胃が痛くなってもそこにいたくなくても、仕事だからって笑顔さえ見せてる。頭痛くなってもあまり好きじゃなくても、仕事ならしょうがない。
今日は、馴染みの客も多いので、それも人生、それも人生でございます、それも人生でございます、それも人生でございます。 サラダ入ります。
退職まで我慢しよう、あーバカらしいやめてしまおう、自分で決めたならいいよ、流されてないならいいよ、分かってもらえなくてもバカにされて笑われても、耐えて耐えて耐え抜いて終わらない仕事に追われて、酔って眠って朝がきで一週間が一日で、耐えて耐えて耐え抜いて企業戦士は今日も行く、相手騙して転がして連戦連勝負けしろ、おー耐えて耐えて耐え抜いて終わらない仕事に追われて、眠って朝が来て一週間が一日で、サンキュー、イエーニーイエーニーイエーエーエーイエーニーイエーニーイエーエーエーイエーニーイエーニーイエーエーエ
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴん綺麗、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケアアンバン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲッツ、
ホーホー、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホ
ーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます、
ホーゲッツ。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しています。
はい、
結構忘れがちなんですけれども、うん、園長さんの方から、うん、おじおばでもクイズしたいと思うねんか、
あ
みたいなことが、
はい、
ありまして、これ結構最近ゲストも多いので、
は
い、ゲストが来られるとちょっと忘れがちっていうことでね、
うん、
これまあもうリスナーの方からもクイズどうなってるんですか的なことはね、
うんうんうんうん、
ちょっと気まぐれすぎませんかみたいな。
そうですね、ありますよ。でも今日は
あるんですか。
あります。
わかりました。
はい、
今日どんな方を。
今日は高槻出身の、
うん、
もう若い将棋の棋士ですね。
棋士
小森裕太さん。
小森さん、
はい、この間、まあ取材したとこなんですけど、もうおじおば予備軍決定しましたね私は。
あ、そう。
はい、もうすごいです。まあ一つ、その小学校2年から将棋を始めて、
うん、
でずっとそこから、まあ、熱中して将棋をしだして、途中ちょっとね、なんかこう自分の中で迷ってね、一瞬、まあ、神戸大学に行くっていう選択をするんですけれども、
はいはいはいはい、
でも神戸大学でやっぱり将棋部に入って、
はい、
もう迷ってもすぐに将棋部入るところがすごいでしょ。もうそこからまた将棋をずっと貫いてプロになられてる方なんですけど、
うんうんうん、
プロになるってやっぱ160人ぐらいしかいないんですよね。
160人プロね、うん
うん、
はい、
もう本当に少ない中に、まあ、小森さんはいらっしゃって、ものすごく将棋をずっと追求されてるっていう方ですよね。でこの方にお会いして、うん、まあ将棋ってやっぱいろんなものが好きになるんですけど、彼が好きになるっていうものがこの戦型ってあるじゃないですか、戦う形、
はいはいはいはい、
戦型をビジュアルで見て美しいって思わはるっていうね、これ振り飛車っていうあの戦法を取る方には多いんですけど、
はいはいはいはい、
居飛車と振り飛車って言って、あの飛車という駒を動かすか、うん、そのまま置いとくかっていうので、まず大きく分かれるんですよ、
戦い方
が、ね、戦い方が、うんうん、で彼は振り飛車戦法ですね、
うんうんうん、
あの大好きな棋士に久保利明さんっていう方がいらっしゃるんですが、はいはい、その久保利明さんの、もうことをすごくあの憧れていて、
うん、
その人の、まあ、戦型ならもうパッと見て、あ、わかりますって、これは久保先生ですって、わかりますとかいうぐらい、そのビジュアルを見てわかると。
なるほど。
で好きなのがもちろん美濃囲いなんですけれども、美濃囲いの何が好きって言ったら見た目やって言われるんですよ。わかります、見た目ですよ。
美濃囲いっていうのが、うん、
あの守り方ね、
は
あ、いろいろとあるんです。かあの過去って王様を守るんですけど、
なるほど、その囲い方の名前の一つ、うん、
名前の一つで、うん、美濃囲いが一番美しい、
美しい、ね、
見た目が美しい。
何やろその美しさは。
いや、ほんでね、私もそう思ったんで、うん、なんでそんな美濃囲いが美しいんですかって言ったらね、結局見た目なんですよ、見た目やけど、まあ、その駒のフォーメーションね、そのうちこの金はこういう動きができるところにあるなって見るんですよね、
はいはいはい、
銀もここにあるってことはこういう動きができるなって、要するに時空を超えて動く様を想像したときに美しいって思うんですって。わかります？
いや、まあ、それが動く、わかるわかる、
こう動くであろうなって思ったら、うん、もうその今フォーメーションがもう綺麗でたまらんと。
なるほど。
パッと見た時の、うんうん、その美しいなって思う気持ちってちょっと高度やと思いません？っ
ていうか、そのなんていうかな、人として見えてんねんな。
あ、そうかもしれんね。その動くから、
その王様を守っている、
うんうんうん、
その連中が、
うん、
うわーいい形で守っとんな
そうそうそう
こいつら、
そうそうそう、
あっちから攻めたらあいつがこう来ようんやなっていう風に、結構そのなんていうの、金にしろ銀にしろ、
はい、
その人格擬人化、まあそう、そういうもんなんやろうけど、その動き方そのもののイメージが、
はい、
もっと立体的で、うん、もっと人間的なんかなって話を聞いては思います、
はい、もうそう、その通りやと思います。
うん、だもう男前やなみたいなことなんやろな、なんか美しさも含めて。
そうですね、
いい感じの守り方しとる、
うん、
こいつら、
うん、
みたいになるってこと。
そうなんです。もうだからなんかそういうめで方というか、
うん、
私はこう時空を超えたところをこう想像して、それが動いてるところを想像して、あー綺麗って思えるのがわかっこいいなと思って。
それはその美濃囲いの後に、うん、その囲った僕そこに攻め入ってくるわけや、向こうが、
うんうんうんうん、
でその攻め入ってきた時にこいつはこう戦いよるやろうみたいなことを、もうまだやる前から思うってことね。
そういうこと、まさにまさにそういうこと。
なるほど。
そういうことなんです。でそういうことの繰り返しで振り飛車戦法は、だからこうこの位置に駒を置いたことで勝ちたいみたいなね、
はいはいはい、
その綺麗に勝ちたいって話ですよ。だからなんか、あ、綺麗でないと嫌なんやと、もうこの位置に置いて勝てるならもう負けてもいいみたいな、
何を言うとんねん、
そんなことがあるんですって。
違う違う、おかしなことになってるよ。
いやいや、でも本当にそうなんですって。
まあでもそ、まあ、あの美しさでは勝ったでみたいなことがあるんやな。
そうやと思います、そうやと思います。
いや、泥臭いとかじゃないねと、
うんうんうん、
ジェントリーにやった俺たちは、
そんな感じ、そんな感じです。すごいです。あ、将棋なさったことあります？
なさったことないよね、どう聞いても。
でも本当にそんなことおっしゃってました。ここで問題です。ここで問題です。
いいんじゃないの、
はい
はい、
この、小森裕太さんは、うん、何と呼ばれているかなんですけど、高槻の〇〇って呼ばれてるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、
もう今これもちろんだけど、うんうん、話の中にヒントはあったんですよね。
ないです。あのああ今ヒントを出します。シュッとしてます。
あ、シュッとしてる、
うん、かっこいいです。
高槻の貴公子、
うん、あ、近いです。残念でした。答えは、うん、あの高槻のプリンスです。
もう一回ぐらいよくないか。
ダメですダメです。高槻のプリンス。
あ、惜しい。それ全部カタカナでとか言ってくれたら、
ダメですダメです。もうそれはね、
何なん、どういうことだ。俺がさ、正解をするっていうことは、なんか問題があるわけ。
そんなことないですけど、簡単すぎるでしょ。
何がですか。
そこでもう一回またヒントを出す
と。違うよ、だからさ、いいやん、当たった、よかった、当たりましたねみたいな、いいやん。いい、
高槻の貴公子ではなくプリンスが正解でした。小森裕太さん。
小森裕太さんな、はいプリンスが、は
い、そうなんです、ね、本当に素晴らしい。
これ振り飛車で、そして小森さんの、はい、小森さんの、まあ、なん久保さんっていうのは憧れの戦う人で、
そうです、振り飛車の先輩ですね。
先輩 で小森さんも、小森さんの振り飛車っていう戦い方を自分で作っていかはるんですか、これは。
そうです、そうですね。
ごめんなさい、ちょっと僕分かってないけど、振り飛車というやり方の先にはそれぞれ個性があるんだよな、
それぞれ個性があって、でこの小森さんがおっしゃるには、あ、これは小森だなって思われるような、あ、この形は小森だなって思うようなものを作っていきたいんですって。
プリンスは、
プリンスはそう言われてました、
若きプリンスは。なるほどな。
そうなんです。
振り飛車の中でも小森のは美しいからな。
そうそうそう、そういう風にパッと見たら小森だと分かるみたいなこと言われたいっておっしゃってました。
なるほどな、自分が分かるからね、久保さんのは久保さんのって。
そうなんです、もう絶対分かるって言われました。
あ、そう、
クイズ出されてもこれが久保先生ですって分かるって言ってありました。
なるほど、それも彼の審美眼にこうかなってるんやな。
そうみたい。
お師匠さん、お師匠さんというか憧れのね。
そう、
で自分もそういう美しさで戦いたいということなんでしょうね。
はい、
わかりました。
はい、
本日のおっちゃんとおばちゃん、ご紹介したのは、
はい、棋士の小森裕太五段でした。
お風呂の新習慣、フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる、サンパックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えて、お役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
幸せを運ぶ
小豚プロジェクト、コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが来年設立40周年を迎えられます。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
いや、これすごいプロジェクトよね。
そうなんですよ、本当にいろんなところをね、私たちもこういうところがあります、こんなところなんですみたいなことを紹介してい
く、紹介して
る
な、
はい、でラジオでも紹介するんですけども、
はいはい、
今日はですね、京都の学生演劇祭っていうのがあるの、皆さんご存知ですか。
知ってますよ。
もうこれね、何年目になるんですか。あ、今日はね、それをちょっと助っ人で頼んでまして、くのっちに来てもらってます。
先週に引き続き、
はい、
引き続きよろしくお願いします。くのっちです。
よろしく
です。お願いします。
もう来ましたか。
はい、
もう来た。
また言えばくのっち、
違うコーナーで来ましたね。はい、わかりました。
はい。
くのっち、京都演劇祭って、はい、どれぐらいもうやってはるんですかね。
ですね、こちらは2010年度に始まってますんで、今年の2024年度でもう14回目の開催となる予定です。
14回です。すごいね。
はい。
続くっていうのはすごいな。
そうですね。私も実は学生時代に、
そうやな。
はい。参加団体に一応いたので、2019年ですね、大学時代に参加したこともある演劇祭で、
なるほど。
本当に若手、京都の若手の、まあ、なんていうか、登竜門みたいな感じで、まあ、今活躍されている若手の劇団さんみんななんか通ってるみたいな、そんなフェスティバルですね、
はい、京都で最も面白い舞台を作る学生劇団はどこかみたいなことをね、
そうですね、
競っている、
はい、 っていうところで、
はいはい、で今年はいつあるんですか。
はい、今年はですね、一応今年も8月の終わりから9月の半ばに開催予定で、会場は、陽性児童公園、
作曲のね、
はい、作曲の陽性児童公園の、はい、希望の広場野外特設舞台を予定しています。
うん、そうなんです。これ ね、もう本当になんていうかね、まるでこうサーカスのような形で ね、あれ、お金かかるんで す、ね、本当にな
んかものすごい工夫して、吹き抜けみたいにして、後ろにバーンってまた公演の続きが見えたりとか、そういうチームもいればいろいろでしたね。僕見に行った時面白かったです、作り方が。
本当に見る人にとっても、やる人にとっても、なかなかこう野外の点灯劇みたいなことってなかなかできない
ので、本
当に映山電車が走ってるから音も聞こえたり、
そうですそうです、本当にこう街の雰囲気と舞台がこうマッチするという。
これ結構電車が自分らの想定通りには走ってくれへんから、
なかなか、そうですね、
それ入れ込んどかんととかありますよね。
うまく入れ込んだりするといい感じになる、
とか雨の音とか、
天気と語り合いながらっていう演劇っていうの面白いね。
また面白い、
だからこういう感じでやっぱりこう支えてはんのはすごいですよね。
そうですね、
もうブーブーパークさんすごいと思います。本当に
これ結構出町柳から歩いて5分ぐらいです。
そうですね、
この会場はそうです、
そうです、
いいとこにあるので、
そうなんですよね、
すごく行きやすいかなと思います。
本当に、はい、
なかなか若手こう発表の場が少ないので、こうして2010年からずっとね、この演劇祭という形で発表の場を作ってくださっているのは本当に素晴らしいなと思いますね。
はい、
見に行くときに、はい、どこを調べればいいですか。学生演劇祭で、
そうですね、京都学生演劇祭で
検
索していただければ最新の情報が見れるかなと思います。おそらくもう間もなくこう出場団体なども発表されるのではないかというところですね。ぜひチェックいただけたら。
秋の夜はね、
そうですね、秋の夜です、
ぜひぜひ、はい、はい、
分かりました。
はい、
こうやって一つずつ京都を応援してもらうっていうのはありがたいなというふうに思います。
はい、
今日は京都学生演劇祭をご紹介しました。以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日のおじおばの中で美しさの話になったんですけどね、なんとなく自分がこう、わー綺麗やなーって、曲もそうだし、なんかライブの姿もそうだし、印象に残っているこう洋楽のバンドがあったなと思ってちょっと思い出してたんですけれどもね、調べるとニューロマンティック系のアーティストと言われてたらしいですね。イギリスのバンドですが、スパンダーバレーというバンドがありまして、でなんかこうクールでね、そしてなんか美しい印象だったんですよね。 PV 全盛の1980年代の最初の頃にバーッと出てきて、で演奏シーンが結構映像で使われていたんじゃないかなと思いますけどね。スーツ着てこう、なんていうのかな、おしゃれ、あの時代のおしゃれっていうのの一つを提示してた気がしますね。聞いてもらうと、うわー懐かしいっていう方もおられるのではないかなと思います。代表曲はこれなんじゃないかなと思います。聞いてください、スパンダーバレーでトゥル
ー。本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
誰にも気づかれずそこにある。素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来た。その道を振り返り遡る。きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500m だって笑うから、ひしめく中に答えはいつも隠れてた。探した明日出会いをメロディーに乗せるから。サウンドバン半径 500m、
あっという間にエンディングでございます、はい、なんかあの新しい情報というか。
そうなんです、ね、はい、今あの決定したんですけれども、はいはい、京都学生演劇祭、これね、うん、9月7日から15日、
はいはい
はい、この日程が、上演日程です。
見に行けるときね、
見に行けるときはその日程です。
わ、
は
い、かりました、はい、9月7日から15日に出町柳がちょっと歩いたところの公園ね。
そうです、そうです、はい、
京都学生演劇祭ぜひ見に行ってほしいと思いますね、
はい、
あの本当になんやろ、勢いもあるし、うん、あの若い力で見に行くとやっぱいろいろ感じますからね、う
ん、すごい個性的なんでね、皆さんぜひ見に行ってあげてください。9月7日から15日まで京都学生演劇祭養成児童公演であります。
はい、わかりました、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メールアドレス教えていただいていいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
京都の綴りを、
うん、
KYOTO です、ね、
はい、
言った方がいいですかって園長さんが言うんですけどまあ普通はもうそうやろうっていう話で、
わかりますよね、
わかりますね、
はい、
はい、というわけでございまして、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、うん、おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
今僕らのサインがついてますので、
うん、はい、ぜひ、
ぜひ送ってきてほしいと思います。プレゼント以外でもですね、感想とか、ご意見とかどんどん送ってほしいし、
はい、
ゲストの方にメッセージとかもね、うん、届けさせていただきますので送ってきてください、
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。